長たらしく書き立てすみませんが、読んでください。その後、またまたご無沙汰いたしました。姉様はじめ、南様
に。1919年、今から100年前に、ある男性が書いた一通の手紙。そこには、北海道の歴史で目をつむることのできない、タコ部屋労働の実態が書かれていました。
縁引きいたしていましたところへ、再度のお手紙までいただき、誠に申し訳ありません。
北見緑陵高校放送局制作、100年前の手紙。北海道北見市を通る JR 石北本線。その線路上、北見市ルベシベ町にある縄文トンネルは心霊スポットとして知られています。
縄文トンネルって知ってますか？
縄文トンネル、幽霊いっぱい出るところでしょ。
しかし、その歴史はあまり知られていません。トンネル工事は1912年から行われました。本州から多くの労働者を口車に乗せて強制的に働かせ、その労働者をタコと呼びました。他から雇われたという意味や、動物になぞらえた差別的な表現です。北見市の学芸員市川さんにタコ部屋労働について伺いました。
いい食事を与えたり、そういった好待遇を最初はするんですよね。で、北海道に着いた頃にはもう借金まみれの状態で、栄養も乏しい中での、強制労働になりますので、ただどんどんどんどん死者が出てきても線路の脇に埋めたりと、そういった内容がタコ部屋労働の内容になりますね。
1970年、トンネルの補修作業が行われ、人の骨が見つかります。これをきっかけに発掘調査が進みました。作業にあたった北見市ルベシベ町の中川勲さんは、
縄文トンネルのルベシベ側では合計で100体埋まってるはずだという言い伝えがありまして、国鉄職員がですね、49体まず発掘した前段の歴史があるんですね。で、私どもは、その後10体発掘したんですね。59人が間違いなく あの場所で亡くなっているということは明らかになったわけですね。
作業が進む中、タコ部屋労働者の親族から調査団に手紙が寄贈されました。番組冒頭の手紙は、その労働者石島福夫さんが家族に宛てて書いたものです。そこには生々しい現場の実態が書かれていました。
重いものを無理に担がすので、胸の骨がベリベリと鳴る音がした。行き倒れになるものもあり、病気にかかっても医者に見せず、全開の見込みなきものは線路の下に生き埋めにする。
タコ部屋労働者に逃げるという選択肢はありませんでした。
逃げた時には馬に乗り、ピストルを持って後を追う。見つかったものは見せしめとして火炙りにする。
この手紙は悲惨な歴史を裏付ける貴重な証拠だと中川さんは話します。
ここの歴史は言い伝えですから、それは歴史ではないんだという批判をずっとされておったんです。それに対して、その石島福夫さんの手紙が出てきて、本当の歴史であったということを証明してくれたわけですね。
中川さんはこの実態を伝えるべく講演会を行っています。
心霊スポットは心霊スポットで、また意義のある入り口だと私は考えてますね。その歴史上の事実をやっぱり若い皆さんのような人たちに伝えていってですね、そういう歴史を繰り返してはならんという、考え方を広めてほしいなというのが一つです。
心霊スポットの裏には、後世に伝えなければならない歴史が隠されていました。100年前の手紙がそれを訴えています。手紙にはこう書かれていました。
全く嘘のようですが、事実です。
制作は北見緑陵高校放送局でした。